金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、Gライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内はラジオ牧師の早川和夫と、パーソナリティの清水貞子でお送りいたします。
お元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。早いもので5月になります。コロナの影響で自然の動きに対して関心が薄らいでいますが、周りを見ますと1年で一番爽やかな月が5月ではないでしょうか。山は新緑から深い緑に変わり、目に青は山ホトトギスの季節です。春と違ってエネルギッシュな感じがいたします。
皆さん、おかわりありませんでしたか？清水貞子です。そうですね、先生がおっしゃるように、この間朝早くですね、はい、外に出てみる機会があって、出たんですね。まだ薄暗かったんですけれども、ただ緑のね、匂いが、香りがして、すごく季節を感じたんです。やっぱり5月でいいなと思いました。
そうですね、住んでる場所が自然の多いところですよね。ですから、緑の匂いというのは、本当にすごいですね。確かに、私どころの場所ではちょっと嗅げないんでしょうけども、そういう感じをいたしますよね。本当に素晴らしいと思います、
早川先生が先ほど目に青葉と言われましたけれども、緑色って何かしら人の心を安らがせる力があるように思いますけれども、先生はどのように思われますか？
確かにそうですね。科学的に緑色が人の心を安らかにさせる力があるかどうか分かりませんが、緑の山々、緑の草原、そして行ったことはありませんが、ゴルフ場の芝生など、何かしら心をリラックスさせますね。あれが別の色だったらどうでしょう？赤だったり黄色だったりしたらどうでしょうね。最初は華やかに見えていても、ずっとそうだったらきっと目が疲れると思います。緑は安心させる色です。緑は心のふるさとの色ですね。ここで最初の一曲をお送りしましょう。田中恵子さんのピアノ演奏で、ふるさと。
田中恵子さんのピアノ演奏でふるさとをお送りいたしました。今日のお話のテーマは先生何でしょうか。
そうですね、今日は心のふるさとについて考えたいと思います。清水さん、ふるさとと聞いて何か思い出すことがありませんか。
ふるさと、そうですね、思い出すと言っても、私は京都で生まれて京都で育って、どこにも外出てないので、
はい、
思い出すと言ってもやっぱり あんまりないんですけれども、
はい、
やっぱり一番京都が好きで、友達やらとね、あちらこちらに行ったことを思い出されるっていうか、まあ、漠然としか覚えてないんですけれども、やっぱ楽しかった思い出ばっかしが。
お母さんの実家とか、はい、お父さんの実家とか、みんな京都？
そうですね、みんな京都ですね。まあ、父のね、実家がね、ちょっと丹波やったかの方にあるので、そこに行った時なんかはね、やっぱりこう自然な感じで、なんていうか、野良仕事して帰ってきはったおばあさんなんかがね、
はい、
もう気さくに、どうぞ座りやとか言うて、してくれはったこととか、そうやね。そう。そういうことやっぱ思い出しますね。
そうですね。まあ、京都自体がこう、まあ、私にとってはふるさとみたいなんですね。私も京都生まれの京都育ちですから、まあ、京都というのは、ふるさとという、感じが、町時代が感じますね。見るも当たっていますし、いろんなあるんだけども、やはりこう、京都という空気が、なんか心のふるさとみたいなところを感じます ね。私は大好きですね。
ね、そうですね、本当に。先生、ところでね、聖書に、ふるさとについて何か書いてある箇所っていうのはありますか？
そういえば、聖書のこのような素晴らしい御言葉があります。それはヘブル人への手紙11章14節から16節です。清水さん、読んでくださいませんか。
はい、ではお読みいたします。ヘブル人への手紙11章14節から16節。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、変える機会もあったでしょう。しかし、事実、彼らは、さらに優れた故郷、すなわち、天の故郷に憧れていたのです。それゆえ、神は、彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。
この御言葉は、人間が一番に落ち着くふるさととはどこにあるかを言っています。この答えは天のふるさとです。人の住むところはどこに行っても不思議にトラブルが起こるものです。真実、ホッとするところはなかなかありません。清水さんは一番心が落ち着くところはどこですか？
そうですね。やっぱり自然のところですね。やはり水辺のあるところとか。やっぱり緑のあるところで、さっき先生おっしゃったように、そういうところってやっぱり心がなんか和やかに落ち着きますね。
だから今住んでるところが一番いいところですね。
そうですね、
川もあるし ね、
そうですね、
緑も濃いようでいいですね。はい、まあ、この私の住んでいるところも結構緑が多いんですけどもね、まあ、この清水さんと場所とはちょっと違って、都会ちょっとだけ都会なんですけどもね、まあ、国道も通っていますからちょっとうるさいですが、でも結構緑が多くて、朝なんか行くとね、朝散歩するととてもこう嬉しいしワクワクするような、そういうことを感じます。まあ、そういう意味ではですね、この心を落ち着くというのは緑の多いところであり、静かなところが私も好きですね。ここで今日の2曲目をお送りいたしましょう。米田博さんでふるさと。
疲れた夕暮れ時、 泥んこ遊びの帰り道、夕げの匂い僕の鼻をくすぐる。遠くで呼んでる声がする、僕の名前を呼んでいる。僕の帰りをずっと待っている。みんなが
米田博士さんでふるさとをお送りいたしました。ところで聖書に記載されている一番心安らぐふるさとである天のふるさととはどんなところでしょうか。
清水さんに聖書を読んでいただきましょう。 ヨハネの福音書22章の1節から5節を読んでくださいませんか。
はい、ではお読みいたします。ヨハネの黙示録22章1節から5節。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。
この聖書箇所は天のふるさとの様子を具体的に描いたところです。この御言葉で印象深いのは、もはや呪われるものは何もないという箇所です。天のふるさととは一切のトラブルがないのです。おいしいものを食べても、素晴らしい住まいに住んでも、とても良い友達や家族に囲まれていても、一つでも何かトラブルがあれば安らぎを失います。クリスチャンは、いいえ、クリスチャン以外の人もこの地上に、このようなふるさとに住みたいと願って努力しています。でもいつも何かのトラブルが起きて心をかき乱します。そこでクリスチャンは、この地上に神の愛のふるさとを求める努力をしつつも、決して呪われるものがない天のふるさとを目指して生きています。しかし、この天のふるさとに入るには条件があります。聖書にこう記されています。ヨハネの黙示録22章の14節。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。まずは自分の着物を洗うことです。自分の着物とはいろんな意味がありますが、一番の意味は自分が生きてきた歴史でしょう。人が生きてきた歴史の中で何一つ汚れのない人生を送った人はおりません。皆汚れています。その罪の汚れをどうすれば洗えるでしょうか。一度犯した罪はどんなに良いことをしたとしても、その汚れを取ることはできません。そのためにイエス・キリストがこの世に来られたのです。ヨハネの黙示録7章の13節から14節。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこでは私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな困難から抜け出してきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。このように子羊イエス様は、私たちの罪を清めるために十字架の上で血を流して、私たちの罪を清めてくださいました。それを信じる者だけが地上のふるさとと天のふるさとに入ることができるのです。ここで清水さんに聖書を読んでいただきます。ヘブル人への手紙9章14節を読んでくださいませんか。
はい、お読みいたします。ヘブル人への手紙9章14節。キリストが罪のないご自身を、常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。
この聖書の御言葉の通りに、イエス様を救い主と信じた者は罪が清められて天のふるさとに帰ることができるのです。ここで今日の3曲目をお届けしましょう。森重昇さんで天のふるさと。
静かに吹く風に揺られる枝と先を優しく白い雲が撫でて過ぎていった。遠くで車の音も通り過ぎてゆき、確かに動くときに旅する我を見た。さえずる鳥は共に集まり、声弾ませて歌う歌は朝日とともに喜びあふれ、作られたすべてが神を褒めたたえれば、我らも共に歌おう、この世にある限り。雨の音で目が覚めて、生まれた里の家の夜を思い出す。竹やぶさ騒がす風の声を、一人で聞いていた夜を思い出す。遥かな日々をさまよえば、友の顔が一人一人まぶたににじみ消えてゆく。帰らぬふるさとを思う旅、やるせないこの胸にため息ばかり。この世のふるさと たいい国でよみがえる日を私は待ち望む日々歌いながら
森重昇さんで天のふるさとをお送りいたしました。先生、今日のお話ありがとうございます。私もイエス様を本当に心から愛し信じておりますので、天の御国に入れることを楽しみにしております。
そうですね、本当に素晴らしいところに私たちは入れるんですね。まあ、いろんな地上においては安心できるところでもやっぱりいろんなものがありますからね。天のふるさとは何の悩みも悲しみもないと言ってくださっているから本当に感謝ですね。
ありがとうございます。
ここで今日最後の一曲をお送りしましょう。由美子ベックさんで母の歌。 由美子ベックさんで母の歌でした。ここで聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。ヘブル人への手紙11章8節から16節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだのも同様のアブラハムから天に星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥じとはなさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、私は心のふるさとを求めていました。そして今聖書から天のふるさとを教えられました。神様、私の罪をイエス様によって清めて、心の安らぎのふるさとへと帰らせてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか？私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の約500以上のキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと願われる方は、金宝殿公式ホームページの支援教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は6月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。